でもこうなんか部屋によってこう男性とか女性とか好きな部屋ってありますかね、こう外観層の人は。
あ、でもやっぱり奥さんが使ってた部屋は女性に人気で、朝香宮本人の部屋は男性がおおっていう感じで、
おって感じ、
やっぱり明確に出ますね。
あ、
もうお部屋のデザインがそうなってるので、
うん、そうですね。このなんか食祭に続くこのとっても面白いですよね。なんかこう
面白いですよね。
昔のスピードメーターみたいな、こう、
うん、
男子心くすぐる感じですよね。
そうなんです。
ね、うん、なんか昔のライカのカメラとか、
あ、でもこれなんか電車とか。の目には触れないかも。
あ、そうなんだ。
ここまでで切っちゃうから。
あ、そ
う
かそうか。
ごめんなさい。ここはダメだ。
でもそっから覗ける。
本当ね、ここの部屋はこっから覗くから。
まあ見えんじゃないですか。一応今じゃあ入って左手に一応見える。これね、なかなかこういうね、メタリックな小物弱いですからね、男は。
そうそう、このドアノブがついてる部分が丸いっていうのがまず、
うん、
なかなかないですよね。
なかなかないですよね、うん、分かってますよね、これね、うん、くすぐりどころは。
でもなんかこう80年代に建てられたラブホテルとかってこんな感じが、
こんな感じあります
するんですけど。
ああ、そう、じゃあそういうもの、そういうものを見たら、これは80年ものだ、80年代ものだねみたいな。確かにね、うん、90、あ、そうな、でもそうね、確かにね、90年代のなんか もっとポップになるし。あ、でも あるある、ああいう、あるある。はい、で次隣の部屋は、
これはここが殿下の今。
今
と呼ばれております。
なんかこの窓の下のグリルはこれ何なんでしょうね、この噴水みたいな、
うん、噴水の模様なんですけども、うん、まあ、これは元ネタがありまして、フランスの有名なアールデコの、漆で作ったついたての作品があるんですけど、ジャン・ドゥナンという人が作った、うんうん、そのモチーフを、まあ、少しこうプロポーションを変えてデザインしているものなんですね。まあ、パクリと言えばパクリ、
うん、それパクリだね、
うん、オマージュリスペクト、うん、っていう感じです。
なるほどね。でもこれと同じぐらいとかにできた藤井浩二っていう人の長竹居っていう建物があるんですけど、うんうんうん、山崎っていう大阪と京都の間
に松を聞く、
そう長竹居、はい、あれもねすごい素晴らしいデザインなんですけどね、うんうん、でもあれもなんか中に八角形の時計があって、
う
ん、でなんかそれは見るとマッキントッシュの全くパクリなんですよ。マッキントッシュの、まあ、それはあそこ管理してる松久保さんに教えてもらったんですけど、
はい、
もう全くね写真見ると同じなので、もう全くこれパクリじゃんっていう。
でなんかそういうのが割と普通だったんですよね。
そうですね、う
ん、そうなんです
藤井浩二でそうでさえそうですから、うんうん、まあいや単にこう純粋な気持ちで、ね、いいじゃんこれみたいな、
うん、
そういう純粋な気持ちで、
そう
そう純粋な気持ちでパクる。これは合いの間ですかね。
あ、はい、こっちが寝室。
あ、寝室ですか、はい、寝室なんかこれもまたなんか不思議な形の照明、
うん、落ち着くんだか落ち着かないんだか、ね、不思議な照明なんですけど、
これちょっと怖いですよね。上から落ちてきたら人死にそうですね。
まあこの下にベッドがあったわけではないので、まあ、下にいるとちょっと嫌かな。
で、なんでこんな尖った形にしたんだろう。不思議だな。
ね、あのチェーンの部分も不思議、
ね、ちょっとね、なんかチェーンも痛そうですよね。
うん、
なんかあんまり寝室っぽくないよね。なんかね。
そうですね。
で、もうちょっとなんか、うん、なんかちょっと、うん、ちょっと硬質すぎる。ちょっと、うん、まあいいや。はい。
旦那さんの寝室と奥さんの寝室の間にお風呂があります。うん、はい、
当時からこんなちゃんとした風呂だったんですかね。
そうですね。で、うん、日本人のお家には珍しくビデがあるんですよ。どうぞ入ってください。
いいですか。ああ、本当だ。
トイレとは別に。
はいはいはい、うん。このね、あっちに旅行に行くと何のために存在したいのか。
何っていう
の。僕子供心の中に不思議でしたけどね。うん、これ子供用の風呂かなみたいな。
ヨーロッパのクラシックホテルのお風呂みたいな。
そうですね。そうですね。本当にそうですね。このタイルの上に洗面台があって、浴槽があって、お手洗いがあって、ビデがある。
はい。
うん。本当に西洋風の暮らしをしてたもんな。
そうですね。フランスに行って帰ってきて、すごくフランスかぶれになって帰ってきたので、うん、なんか家の中でもフランス語で喋りかけないと子供にも返事しない
みたい
な。
すごいですね。ロシア貴族みたいですね。
そうなんですよ。うん、
フランス文化それだけの力があるんだな。でこちらは
奥さんのお部屋です。
奥さんの部屋、うん、これなんかグリルがまたなんか和風というかなという
か、なんかねちょっと不思議なあの雪見障子みたいな、
そうですね雪見障子みたいなね、
うん、感じでグラジオラスの花がモチーフになってるんですけど、これは朝香宮の奥さんが描いた絵を元に、まあ、デザインを起こして、だからこれはグリル自体が非電化デザインのということになってます。
あ、まさに女子的な、
女子的な、
もう口を出さずにはいられない。もう、もう、そうね、
あの、そうなんです。
おかんアートの世界ですね。
おかん、まあ、お
かん。そう、あ、それじゃちょっと失礼ですね。
私、それから怒られてしまうじゃないか。失礼ですね。
もう大丈夫、もう明治天皇のお嬢さんです
から、ね。そうなんですね。だからやっぱりね、女子はね、やりたいんですよ、自分で何かを。
やりたいんですよね。
うん、
で
作っちゃったからつけたんですけど、はい、どこにもつながってないので、あの用途としてはないです。お母ちゃんの作品です。
そうなんだ。
そうなんです。こっちはかろうじてあの通気口なんですけど、こっちは
上、そうだよね、こんなところに開いてたもんね、
うん、多分丸いのと四角いの両方作ったから両方つけとくっていう、
そりゃノーって言えませんよね。匠寮も
そういうノリでございます、
ね、そりゃ信子様にそう言われちゃったらね。
でここは女性の部屋なので、ここだけなんですけども鏡がついてる。
ああ本当だ。まあまるでこうね。
これなんか女子心をくすぐる感じですよね。
くすぐりますね。あの車でやっぱりこう助手席の方にもこうサンバイザーを下ろすと鏡がついてると女子受けいいみたいな。
そうです。ここかもう欠かせないです。
ポイントですね。
ただこっち側に開く扉なので。
そうね、こうやってやってて入ってこられたら開けるみたいな。
そうなんですよね、うん、多分次女とかは勝手に開けないんでしょうね。
そうね、まあ、それぐらい気配で察しろよと。
ですよね。空気読めよと。
そう、ああなるほど、やっぱりなんか女性ワールドですな。
ですね。
まあね、まあ、今はこう内装変えてるせいもあって、他は別にね、あのこれでもともとどうだったんですかね。
もともと建物公開の時は当時の壁紙もちょっとだけちっちゃく切り出したものがあるので、それを展示してるんですけど、この部屋どんなだったっけな。
そんなにド派手ではない。
いや、あの全部屋ド派手です。
全部屋ド派手だった。
緑のギザギザだったような気がするんですけど、
はい、それで、
そっちが、奥様の居間ですね。
うん、今でかいですね。
今でかいですね。
この今何するんですかね、こんなでかい今で。
何をしたかよくわからないんですが、奥さんお家を作って引っ越して半年くらいで亡くなってしまったので、あまり長く住んでないんですね。
旦那さん長生きだったんですよね。
そうなんですよね。
ついこの間もできたんですね。ついこの間。
ついこの間。
ついこの間でもないけど、でも70年代80年代とかできたでしょ。はい、うん、割とね。
そうなんです。
ね、でも奥さんもかわいそうにね。
そうなんですよね。やる気満々で、
ね、夢の館は。
そうなんですよ。向こうとこう手紙でやるというふうにしたいわなんていう要望も積極的に出してたんですけど、
すごい。
さてベランダに出てきました。
ベランダに出てくるとすごいですね。なんか下はもうピクニック状態ですね。
そうですね。何やってんだろう。
なんかもうすごい準備、
すごい
準備万端で、なんか2家族なの。なんかちっちゃい子供が、ああなんかいいな、なんか豊かな休日ですね。
うん、ピクニック慣れしてる感じしますね。
ですね、ですね、ですよね。まあでもそれぞれカップルが寝そべってたり手つないでたり、わあ、
座り込んで
る、芝生、わあ気持ちいい、寝ちゃおうみたいな感じで女の子が寝てますね。
寝てますね。
うん、結構こういると上からいろんな光景が見えて面白いですね。
うん、見てちゃいけない気分になることもあるんですけど、大変失礼しましたということもあるんですけど、
ね、
バレた、気づかれた。
で今これサンルームに来てますけども、ここかなりこう大胆な
市
松模様が、
何ですかこの床はとよく言われるんですけども、
ね、
白と黒の大理石を市松模様に貼っている。
これはあのタコミロのデザインですよね。
そうです ね, ね、
なんかかなり大胆なことやりましたね。ここもまたあでまたさっきのグリルが、
はい、
和風グリルが出てきてグリルがあって、これもまた下に立ちたくない、
なんかね、とんがった照明多いんですよね。
これさらに怖いですね。
そうですね
なんでこんなとんがってるんだろう、ね、え怖いなあっていう、まあまあでもすごいね、伸び伸びした空間で、
そうですね、
気持ちいいですね、
光も入ってくるし、南側なのでこちら
は、ああそうかそうか、そうですね、
多分このお風呂から外が見えたんじゃないかなと、全部なんか世界
じゃ
ってるんですけど、
ああそうかそうかそうか、あなんて豊かな暮らし、
いいですよね、
うん、だからまああれですよね、ここ割とあのなんかいわゆる洋館だとなかなかすごいなと思っても自分が暮らせるなとは思えないけど、ここだとなんとなくこうなんかこういうのがあったらいいなってちょっと自分たちの理想と少し接近しますよね。
あそうですね、うん、
なんかこんな風にね、あのバルコニーのスペースがあったらいいなとか、お風呂からちょっとこう光が入ってきたらいいわとか、ちょっとなんかこう
すごく、ね、
参考にならなくもないっていう、
現在の居住環境に結構近づいている、
うん、ですよね、
うん、
やっぱりなんかこう生活の面白さとか豊かさみたいな形式が優先ではなくて、なんかやっぱりそういうのもかなりこう前面に出してる感じがありますよね。なんとなくそれまでの洋館だとこうしきたりっていうかね、そういうものになってる中でどう暮らすかみたいな話ですけど、う
ん、その広い空間のど真ん中にちゃぶ台置いて暮らすかみたいなね、そういう使いこなせなさが出てくるんですけど、
う
ん、ここはあのすごく住む人が住む気満々で作った感じがあります。そうですね。
そうそう。だその意味ではなんかね、こう住宅はこう家族というか自分たち小市民の夢だみたいな、一戸建てこうやって住んで、うん、
小市民じゃないけど、
いやいや、まあ、全然小市民じゃないんだけど、まあそういうね、なんか一戸建て建ててこんなデザインしてみたいな、はい、私の部屋こんなでみたいな、なんかそういうこう、
うん、
各家族の理想みたいなところと、
うんね、
なんかもっと接近するところがあるのかもしれないですね。うん、とはいえもちろんここはあのねめまあめ飯使いっていうか、まあ、働く人が何十人もいてね、
もちろんでございます、
生活支えてますから、
もちろんでございます、
全然戦後の核家族の家じゃないんですけど、ただまあなんかそういう雰囲気がでもあるところはやっぱり、うんうん、
でもそちらにもう一部屋あるんです
けど、あはいはいはい、
ここがですね、うん、北の間というふうに呼ばれてる部屋なんですけど、上トップライトが、はい、あの光入るようになってまして、
そうですね、
夏の間涼しく過ごすための部屋というふうに言われているのですが、ほうほう、あのダイニングに当たる部分がこのうちないんですよ。
あ、
まあ、あの下にあった食堂っていうのは、うん、お客さん用で家族があの一家団らんするところではないので、なのでここがそういった形であのお父さんお母さん子供が集まってみんなでレコードを聴くとかそんな感じで使ってた団らんの部屋なんですね。
あ、まあ、リビングルーム、
そうですね、リビング、うん、
もう天井が随分高いですけど、まあでも大きさとしてはそんなただっ広いわけでもないし、
うん、
まあ確かにリビング空間として成立するなっていう感じですよね。なんかでもちょっとこうなんか外部みたいなデザインというかね、スクラッチタイルになってて、なんか上も大理石で、なんか外交デザインみたいな感じですよね、うん、外の空間に後でなんか屋根かけて内部にしたのかなみたいな感じの
ちょっとこう温室っぽい雰囲気も
ですよね。
今ほどの温室として使われてた部屋は別の部屋があるんですけど、
うん、ね、まあ、でもここからまた中庭を見下ろせる感
じで、
はい、うん、まあ、いい部屋ですね、
いい部屋ですね、
ね、うん、じゃあ向こうの階段から、
はい、であそこが女子人気ナンバーワンの照明です。
ああ
これコンペイト、
これやっぱかわいい、
かわいいキャッみたいなこれ欲しいっていう人を即あげないよみたいなそんな照明があり、ここが、次女の方のお部屋です。長女の人は嫁いでるんで次女の方しか住まってないんですけど、だから姫宮の部屋と呼んでおります。
ああ、なんかここはまた素敵な、
かわいいんです
よ、かわいいね、ここはなんかそうね、かわいいですね、
はい、
なんかこのまた囲まれ感というかちょっと奥まってこう独立してる感じがまた、
うん、そうなんです、あの 男子の部屋が向こうで開かれてる感じだったのと比べて、うんね、まあ、こじんまりしていて、ね、すごく深層のご令嬢感がある、
ね、やっぱお年頃のお嬢さんにはふさわしい、ちょっと難しいお年頃のね、うん、ちょっとこうやっぱりちょっとやっぱり自分の
部屋
と
かあること全体にこうサーモンピンクなお部屋で、うん
ね、
わざわざこんなところまでピンクなんですよ。
あ、本当だ。
暖炉の内側の、
これ素敵ですね。
ですね、うんうん、でこのお嬢ちゃんのお部屋のグリルもお母さんがデザイン、
うん、あ、なるほど、
娘のために、
娘のためにね、
ユリの花でございます。
本当だ、まあこう純潔のシンボルですかね。
うん、なんかちょっといやらしい感じになってきました
いやもうお母さんからもね、
お母様から
も、いやもう、はい、大事よ、
大事よっていう、うん、
そうそうそう、
っていう
メッセージをもう毎日こうね、あの非常にこう催眠術のように、あのグリルが走ってることを祈ってっデザインしたんじゃないですかね。やっぱこの、この母娘関係のね、一見ほのぼのしてて実は怖い母娘関係みたいな感じの暗示してるグリルなんじゃないですかね。でまあここのね裏っていうかね、さっきの大階段じゃなくて小階段ですけど、ここのでもまたね、あの
ここは手すりは普通に手すりっぽく、そうそう、木の階段の手すりなんですが、ところどころ
中のね、
はい、金属の
壁、うん、金属、あでまたここは中2階倉庫、
中3階、
あ中3階倉庫、
はい、倉庫だったところを今ショップとして使ったりとか、うんうん、レクチャーの際のお部屋に使ったりなんていう感じなんですけど、
これは倉庫、
倉庫
なんだ、
本当に倉庫だ、
立派な倉庫ですね、
ですね、
うーん、こんな、でもね、天井もあるし、
天井もあるし、天井はあるのでは、
いやいや、天井高、
あ
天井高、
うん、
そうそう、ね、
うん、
住めますよね、十分ね、
十分でございます、
うん、
西日がさすけど、
ね、
ここに防火シャッターなんか、
ああ、本当だ、ちゃんとしっかりと、なるほど。
で一番上に温室として使われていたウィンターガーデンという部屋があるので、
どうぞ、かなり上に行くと階段も細く狭くなって、
そうですね、それがね、またちょっと面白いんですよ。
でもすごいですよね、こうやって3階の空間まで全部使ってるっていうのはね、うん、立体的に、おお、あこれはもうなんかモダンって感じですね。
モダン、
アールデコっていうよりもモダンって感じですね。
そうなんです。次のダーカーに来たっていうお部屋に。
そうね。もうここは、うん、もうなんかね、全面ガラスで、なんかこうなんだっけ、あの同潤会の、うん、あの女子寮、女子アパート、うんうんうん、大塚女子アパート。
大塚女子アパート。
あそこ、まあ、もう壊されちゃいましたけど、はい、あそこなんかも一番上に、まあ、こういう風なスペースがあって、
あ、そうなんですか。
でそこでこうピアノを演奏したりとか、うんうん、ちょっとしゅ集まったりとか、うん、そういうスペースがあって、素敵だったん
です。さすが大塚女子アパート。
そう、さすが職業婦人の館、
うん、
そうなんですよ。だからやっぱりこういう一番上にそういう風なね、
うん、
あのまあ、日差しを浴びながらでも屋内であるっていうスペースを作るって、うん、周りもちょうど同じ頃ですからね、
やっぱりサンルームっていうのが流行ったんですかね。
そうですね、まあ、すごい健康っていうかね、
うんうん、
衛生とか健康とか、なんかそういうのがまあ最先端の時代でしたから、うん、本当にそういう、まあ、本当にだからこうなってくるとデザイン的なアールデコっていうよりもそういうなんだろうな、こう思想も含めた、文化思想も含めたもうモダンニズムって感じですよね、
うんうん、そうですね。
これもでも面白いですね、市松の模様がそのまま壁まで立ち上がって
って、なんで壁までっていうのがよくわからないんですけど、
これもなんかもうモダニズムですよね、なんか壁とか床を区別しないっていう、うんうん、でこれはどういうスペースなんですか、どういうスペースとか、
植物を置いて、うん、使うっていうつもりで作ったんですけども、うん、まあ、実際作ってみたら結構寒かったので、うん、後から土も入れたという、
ああ、もう半屋外ですね。
そうですね、なので水道もついていて、うん、まあ、水も設置できるようになっていてというふうな作りです。
うん、うん、なるほど。これウィンターガーデンは今度公開は？
あ、は い、10月はします。
あ、そうですか、はい、そう、それは貴重だ。
なかなか展覧会では公開しないことが多いので、うんうん、今回は見せちゃうよということで。
すごいですね、
はい、
そこまで見られると。このなんか階段のところのガラスもね、普通っていうか昔になったらこういうところにステンドグラスだったりとかなんかするんだけど、まあ、ちょっとこうね、ガラスのちょっと素材を変えて少し飽きさせないようにしてますけど、でも基本的にこうガラスだけですよね。
そうですね、色は使ってないです ね外回り
に、うん、こういうところもやっぱり新しい考え方ですよね、うん、確かにこのコンペイト目立ちますよね。
可愛いんですよ
ね。どうですか、こうこの庭園美術館なんかはこうやっぱり女性のお客様が来館者の方多い。
そうですね、8割ぐらいが女性なんですけども、うん、あとまあデートでいらっしゃる方も多いので、若いカップルのデートもありますし、うん、あとはこう50代ぐらい60代ぐらいのご夫婦が手をつないでいらしたりなんていう、うん、そういう大人のデートも結構いらっしゃるので、うん、ほのぼのしますね。
確かにね、こうなんか、まあ、東京の中心だけどちょっと街から離れてるから、うん、なんかちょっと街中だと照れくさくてあれみたいな、ちょっと離れてね、ちょっとまあ久しぶりにこうね、ここね、あの夫婦程度もつないじゃおうかみたいな、うん、素晴らしいですね。
やっぱりお家っていうその親密な雰囲気があるので、それもまたいいのかなって気がするんですけど、ね、
そうですね、確かにそうですね、最初から公共の美術館で作られてる場所じゃないですもんね、うん、
はい、
うん、なるほど。でもこれからなんかこう庭園美術館ここなんかこうもっとなんかどんな人に来てもらいたいとか、どんな場所にしたいっていうのはありますか、個人的に。
そうですね、うん、もう若い人にガンガン来てほしいですね。
ガンガン来てほしい、
うんうん、アールデコっていうとやっぱりそのモダニズムを超えた目で見てしまうと、ちょっとこう緩い部分とか、うんうんうんうん、ちょっともったりした部分っていうのがあると思うんだけれども、うんうん、それをその時代だったらどう見えてたのかなとかっていうのを考えながら、うん、今見ても面白いよっていうふうに若い人に思ってもらえたら、この建物とかの持っている価値がまたどんどん変わってくるんじゃないかなってい う,、うんうんうん、今もとっても大事にしてもらって、うん、愛してもらっての建物なんだけども、うん、これからどんどんいろんな人の解釈とか、
ね、
うん、感想が積み重なってくるとまた変わってくるぞっていう、うん、それを楽しみにしているので、だから中でやる展覧会もこれまでとは違うものもどんどんやっていきたいと思ってるし、どうなるか分からないですけど、
そうですね、いや、ぜひぜひ。なんか本当にやっぱりそうですね、アールデコってなんかちょっと分かりづらさっていうのがやっぱり、うん、まあ、さっき言ったらあって、それっていうのはなんかいろんなところの、まあ、なんか中間にあったりいろんな要素をこう包含してるっていうところが多分あるんですよね、うん、でもそれってのは逆に言うとなんかこうアールデコから出てる手がたくさんあるってことで、だからすごくそのもっと前の工芸品みたいなものの要素も持ってるし、うん、一方ですごくその機械とか、まあ、もっと先までいったモダンデザインとかモダニズムみたいなものの方がでもあるし、うん、あるいはそのすごく小さななんか繊細な工芸品とかアートの世界にも通じてるし、一方でもちろん建築とか住むっていう住居どう作るかみたいなことにもつながってるし、うん、
はい、
その意味ではこう中にどういうまたここに展覧会があるかによってこの建物の持ってるある部分が浮かび上がってきたりとか、うん、こうシンクロしたりとか、
そうですね、
そういうのが多分展覧会ごとによってこれがまた違う移り方をしていく、うんうん、なんか
そういういいエッジの見える展覧会していきたいですね、
うんうん、そう、なんかそういうなんか箱としてやっぱりこれはすごくまたその中に入れるものによってその器がこうちょっとね、この目の前のこの、ラリックのレリーフじゃないけどやっぱり光の差す方向によって表情が変わるように、中に入るものによって周りのこの建物も見え方が変わってくるようなところが多分ありますよね、
うん、はい、頑張ります。
期待しております。まあじゃあ、最後にじゃあもう一回宣伝を、はい、宣伝で。
はい、10月6日から31日までアールデコの館、東京都庭園美術館建物公開ということで、普段、公開していないお部屋も含めていろいろ建物のいいとこ見せちゃうよんという企画をいたしますので、ぜひぜひ皆さんにいらしていただきたいと思います。
はい、会場にもいらっしゃる。
あ、もうフラフラしてます。
フラしてます。
はい、
じゃあ、この声を聞いたら、声を聞いたら、
あんまり喋って、喋り続けてるわけじゃないので。
でも多分見れば、あ、この人だなって。 って分かると
思います。多分分かると思います。
はい、ぜひあの見かけたら、
はい、声お声掛けください、はい、建築系ラジオを聞いてきましたと言ってくれたら特に割引はないですけども割引はないですけどもあの私が喜びます。
はい、ぜひ皆さん、はい、あのいろいろ一人でデートでなど楽しんでいただければと思います、
はい、ぜひぜひ、はい、お庭も含めて楽しんでいただければと思います。
いい季節ですもんね。
はい、
季節
なの
ね。はい、はい、じゃあそういうことで、じゃあ今日は東京都庭園美術館からお送りしました。
ありがとうございました。